こんにちは、ストロング宮迫です、さてですね、今日は大河山中とともに親活性の方の相談について答えてみたいと思います。
よろしくお願いします。
大河、ここのところ何回か総括のメールをいただいて、はい、それに準ずる悩みの相談ということで、うん、まあ、お答えをしてるんですけれども、はい、今日はですね、中学校3年生の、まあ、ゲンママさんの、
はい、
愚痴とも悩みとも、はい、という言えるような内容だと思いますので、まあ、それについてね、はい、ちょっと、いろいろこう総括としていろいろ書いていただいているので、うん、まあ話しすることがこうぼやけてしまっても意味がないので、いくつかこう気づいたことということでお話をさせてもらって、はい、でまあ、それでまたご質問があればね、お受けしてまたお答えしてみようかなというふうには思ってますので、
はい、
でゲンママさんの、まあ、いただいた、まあ、資料の中でこんなことをやってますよという、まあ、資料があって、
はい、
それを見ると、まあ、自習室とかね、うん、というふうに書いてますので、おそらく、事情を察するところ、まあ、塾に行って、はい、自習室で試験勉強をしたりとかっていうことだと思うんです、うん、
はい、
でまあ、国語にしても理科にしても社会にしても一単元を150分とか、はい、120分とかっていう 2,3 時間の単位で、まあ、1回目ということでやられて、で2回目が、まあ、いまいちできてないというふうなのが、まあ、表を見たら分かります、
うん、
でゲンマンさん自身も言われてますけど、まあ、これだけね隙間時間もないぐらいパンパンでやってるのに、うん、まあ、成果もちょっと本当いまいち出てないと、うん、で我が子はまあ本当記憶力が悪いのか、まあ、本当頭が悪いのかちょっとどうなんでしょうと、うん、で特に、まあ、気にされているのがその、やらなきゃいけないことをリストアップした上で、
はい、
その消化をしていく上でね消化率も非常に悪いというふうな、うん、まあ、大まかこんなようなまあ相談が来てまして、
はい、
まあ一つ1回目の勉強で、
はい、
単元を120分とか150分っていう非常にまあ長い単位で、うん、まあ、勉強してるっていうところはまずそれは気になるところだと思うんですけど、
そうですね、まあ、今からどうしようかとか、どのぐらいこう勉強がはかどってるのかとかっていうのをこう、うんうんうん、まあ、把握するためには、はいはいはいはい、いかに見えない時間を少なくするかだと思うんですよね。自習室っていうのは本当にそういう意味では、はい、親の目の届かない
ところですからね。
で中学生中3にでもなればですね、やっぱり自分で勉強すると言うと思うんですね、
うんうん、
で自習室ということで友達なんかとも一緒にしたりもするんじゃないかと思うんですけど、うんうんうん、非常にその時間帯っていうのがその有効に使えているのかどうなのか、うんうんうん、その普段の他に時間がある時であればね、
うんうんうん、
それはまあ少し効率が悪くてもですね、やっぱり
いいですよね、
子供と友達と一緒に勉強するというね、
うんうんうん、
楽しみとして捉えていけると思うんですけれども、うんうん、やはりもう全く時間がないと、
はい、
家での時間がないという状況でね、
うん、
見えない時間が、うんうん、多いのはいかがなもんかなと、
う
ん、
そうですね、
うん、そこですよね。だからそこで、例えば今でも、2時間半とかですね、まあ、1時間半の時間帯とかというふうにこうなってますけれども、
うん
うん、本当にそれだけの分のその家でそれの時間を使うぐらいのね、そういった外で自習室でその勉強をはかどっているのか、
うん、内容はね、
はい、
ということだと思いますんでね、まあ、そこのところで、まあ、おそらくそれはフルタイムで働いていらっしゃるので、
はい、
昼間はいないと、
はい、
その分、まあ、どっかで勉強を子どもがね、
はい、
自習室でもしてきてくれれば御の字だなという感覚が、うん、まあ、おそらくあってということだと思うんですけど、
は
い、
であれば、うん、2回目、まあ、1回目が自習室だとしたら、
はい、
2回目のタイミングですよね、
はい、
まあ、もう当日、
その日に、
はい、
今日昼間に、自習室で3時間社会を勉強してきましたというふうに子供が言うなら、
はい、
その日の夜に仕事から帰られて、はい、 その3時間やったという内容について、うん、まあ、確認をすると。
そうですね。
その当日にチェックするということをしないと、はい、それを翌日とか3日後とかっていうふうにすると、うん、一体あの時の3時間は何だったのかっていうことにもなるし、当日にチェックすることで3時間でこれだけじゃ少ないんじゃないとか、うんうん、結局覚えられてないじゃないということが、うん、まあ、明確になるということですよね。うん、
まあ、その3時間の勉強っていうのが本当にどれだけのものになるのかっていうのは、うん、本当にそのテストっていうか確認をねしてみないとわからないことですから、うんうんうん、本当にその確認でちゃんと理解できなかったりとか、うん、覚えてなかったりとかっていうふうになると、はいはい、本当にその3時間っていうのはなくてもよかった時間になりますよね。
遊んでた方が、うん、かえって真剣に勉強できて、
そうですね、
ゼロからできてよかったっていうことにもなりかねません
から、ね、だから今のこれからもっとですね、うんうん、もう本当にテレビ見る時間もないと、はい、本当に実際そうなってくると思うんです、はいはい、でその時にね、やっぱしその一回一回の勉強でね、どれだけやってるのか、
うん、
その時間をやってるのかじゃなくね、うん、どれだけの内容をやってるのかっていうのをね、うん、ちゃんとチェックしていく、
うんうん、
そこをしっかりしないと。
今は多分ゲンママさんも割と時間でこう把握してるような感覚っていうのが、まあメールを読むとね、
はい、
感じられますから、
はい、
3時間やってとか5時間机に座ってるのにこれなのっていうふうになってるけども、
そうですね、
実質はその中身っていうのが果たしてどうなのかっていうのを、はい、チェックしないと、
はい、
これから机にねますます座って
そうですね
いうことになりますんで、まあその辺はね、
う
ん、
そうですね、じゃあ一番難しいのが、じゃあこの時間でどのぐらいできる勉強がねどれぐらいできるのかというその目安もまたね、
うん、
本当難しい
ですね。難しいですね、
うん、でよく、暗記、
はいはい、
暗記したりするときに、うん、例えばですよ、
はい、
1時間で、
はい、
60個のことを覚えるっていうのは、うん、多いのか少ないのか、う
ん、
こうなったときに、うん、どうでしょうか、60分で60個、
うん、
そうですね、ページで言うと何ページ、何ページとかになるか、例えば3ページとかね、
うんうんうん、
にわたるものをその、はいはい、例えばもう全部暗記するとかね、
はいはいはい、
まあ単語でも何でもまあいいんですけれども、はいはいはい、すごく多く感じるかもしれませんし、
うん、
実際にはもっと多い時間をかけて覚えてること多いって言うんですよね、
はいはい、
で翌日には忘れて
るわけ
ですね、うん、ただ、それがね一つに6時間1時間で60個だから、
うん、
1分あたりで言うと1個ですよ、
うんうん、
1分でね1個ってねかかりすぎなんですよね。
実は本当はそんなにかかるはずはないというね。
実際ねぜひやってみてほしいと思いますね、
うんうんうん、
3個でもいいですよ、
うん
うん、3個覚えるのにねどれだけかかるのか、
うん、
3個覚えるのにね子供たちだったら1分あれば十分ですよ。
まあ覚えるでしょうね。
ということは実際に60個っていう時間で言うとね、
うんうん、
20分もあれば覚えるという
覚えてしまう
なるわけ、
ね、
ただそれはぶっ続けでやるとダメなわけなんですよ。
いいことですよね、
うん、なので何分おきかでまとめてやるとかねというそれが工夫だと思うんで、
だからそのゲンママさんなんかもその勉強時間の書かれ方も、なんかの単元を3時間とか、
うん、
そういう区切りじゃなくて
その区切りにしてはいけない
いけないということですよね、はい、その時間が、
はい、
それだったら3時間を30分ずつに分けて、うん、はい、じゃあ30分社会のこれ、
うん、
理科のこれ、
ね、
とかっていうふうな小分けにして
勉強、うん、3問を30分でやったとかね
いうふうにすればね、
そうですね、
当日にチェックすればあ今日やったやつは2回目できたねと、
うん、
で次の日に3回目確認すればよりまあ身になるということになりますんでね、はい、ぜひ消化率を上げるという部分とその記憶を定着させるっていうのは今の勉強法からちょっとこう時間の設定とか、うん、目に見える形に、管理していくとか、はい、当日にチェックする それらをね、使って、ぜひ今の、まあ、ちょうど期末テストも終わってということだと思いますので、これから夏休みますます一日ね塾も100時間特訓とかが始まるということですから、
そう
ですね、まあ当日のね、
うん、
やってきたことをやっぱり帰ってすぐチェックしないと、
はい、
やりっぱなしということになりますんでね、
うん、
ぜひその辺を現場さん気をつけて夏休みに臨んでください。